次はご案内。中学校自由選択。平成31年度に新中学1年生となるお子さんの中学校自由選択の申し込みを受け付けます。親子でよく話し合いの上お申し込みください。日時11月5日月曜から15日木曜、土曜日曜含む。午前8時30分から午後5時15分。持参するもの、印鑑。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、11月15日木曜から18日日曜、29日木曜から12月3日月曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 823-8711。http://www.boatrace-toda.jp/。22ページ。11月12日月曜から25日日曜は、女性に対する暴力をなくす運動期間。配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などはいかなる理由があろうとも許されません。暴力のない男女平等社会の実現に向け、多くの方にこの運動への関心を持っていただくため、DV 被害の気づきと題した講座を実施します。DV 関連図書も展示しますので、ぜひお越しください。日時、11月15日木曜、午前10時から正午。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話 463-2697。全国一斉、女性の人権ホットライン強化週間。夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題に対し、専用電話による相談を受け付けます。日時、11月12日月曜から18日日曜、午前8時30分から午後7時、17日土曜、18日日曜は午前10時から午後5時、専用電話、0570-070-810、相談担当者、法務局職員、人権擁護委員、秘密厳守、問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 859-3507。 荒川緑肥を無償で配布します。堤防の刈り草から作った堆肥を配布します。販売などを目的としている方には配布できません。応募期間12月14日金曜まで。当日消印有効。応募方法、往復はがきで、応募者多数の場合は抽選。配布量、制限なし。配布方法、各自袋を持参し、袋詰めしていただきます。配布期間、平成31年1月21日月曜から2月2日土曜を予定。1月27日日曜を除く。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、荒川上流河川事務所、荒川緑肥事務局、電話 049-246-1031。 朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。ソレイユプラザ女性センターを知っていますか？ソレイユプラザは性別等に関わらず誰もが住みやすい地域社会を目指して男女平等の推進に関する施策を実施するための総合的な拠点施設として平成25年1月に開設されました。今回のコラムではソレイユプラザについて簡単にご紹介します。ソレイユプラザってどんな意味？女性センターの愛称です。応募総数143作品の中から朝霞市男女平等推進審議会にて選ばれました。ソレイユはフランス語で太陽を意味し、女性も男性もソレイユのように一 光り輝けるよう応援する場所となるようにとの願いが込められています。女性しか利用できないの？性別にかかわらずご利用いただけます。どんなことをしているの？男女平等社会の実現に向けた情報の収集や提供を行っています。具体的には、セミナーやイベントの開催、男女平等に関する様々な図書、約690冊を備え、貸し出し等を行っています。また、相談事業として、配偶者等からの暴力に関する相談や、女性の悩み事、夫婦関係、職場の対人関係等に関する女性総合相談を実施しています。一人一人が個性と能力を発揮できる社会の形成には、性別だけで生き方や考え方を押し付けるような役割分業意識の解消が必要です。ソレイユプラザでは、誰もが生き生きと暮らし続けられる男女平等社会の実現に向け、皆さんと共に考え歩んでいく場所でありたいと願っています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。朝霞市女性センターソレイユプラザ、場所、朝霞市青葉台 1-7-1、中央公民館コミュニティセンター内1階、開所日、時間、火曜から日曜、年末年始を除く、午前9時から午後5時。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697。11月の納付、市県民税随時、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも5期。納期限は11月30日金曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。
23ページ。市への寄付ありがとうございました。朝霞市朝日が丘 3-1-3 から4、有志15世帯様から15,000円。一人親家庭等医療費支給制度現況届のお知らせ。制度の認定を受けている方は、受給資格更新のため、現況届の手続きが必要です。なお、児童扶養手当の認定を受けていて、8月に児童扶養手当現況届の手続きをお済みの方は、必要ありません。手続きがないと、翌年1月以降の医療費助成の支給が受けられませんので、ご注意ください。届出期間、11月1日木曜から30日金曜。対象の方には10月下旬に通知を送付しています。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。11月上旬、10月2日以降に今年初めて納付された方は、来年の2月上旬に日本年金機構から送付されます。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告で社会保険料控除の対象となります。申告等の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。なお、ご家族の保険料を納付された場合にご本人の社会保険料控除に加える際は、ご家族宛ての控除証明書を添付の上申告してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル。受付期間、11月1日木曜から平成31年3月15日金曜。電話 0570-003-004。050から始まる電話は 03-6630-2525。年金相談をご利用ください。相談日、第2、第4木曜、午後1時から5時。休日は除く予約制。会場、市役所1階市民相談室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、電話 463-1264。問い合わせ、保険年金課、電話463-1264。0284 所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分の納税をお忘れなく。第2期分の納期限11月30日金曜、問い合わせ朝霞税務署、電話467-2211、自動音声でご案内。11月は労働保険適用促進強化月間です。労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理運営している強制加入の保険制度です。労働者が業務上負傷した場合や失業した場合などに必要な保険給付を行います。労働保険は原則、労働者を一人でも雇用していれば加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。まだ加入されていない事業主の方は、速やかに加入手続きを行うようお願いします。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局労働保険徴収課、電話600-6203。朝霞税務署からのお知らせ。1、平成30年分、年末調整説明会。開催日、11月15日木曜。会場、朝霞税務署3階大会議室。開催時間、午前9時30分から11時30分。対象地区、岡、上内間木、北原、幸い町、栄町、下内間木、仙髄、田島、大、中町、西原、西弁財、根岸、根岸台、浜崎。以上の地区以外は、午後1時45分から3時45分。消費税の軽減税率制度などの説明会も合わせて開催。2、平成30年分所得税の青色申告決算等の説明会。開催日、会場、12月11日火曜、新座市商工会館大会議室。12月13日木曜、朝霞税務署3階会議室。開催時間、午前9時30分から11時30分。対象、事業収入のある方。午後1時30分から3時30分、不動産収入のある方。3. 税務相談に関する事前予約制など。1. 国税に関する相談は、まずは電話にてお問い合わせください。2. 税務署での相談は、事前予約制です。1月から3月を除く。待ち時間の短縮と十分な相談時間を確保するため、ご予約を優先します。面接による相談を希望される方は、まず電話にてお問い合わせください。3、平成30年分の確定申告会場の開設期間は、平成31年2月18日月曜から3月15日金曜です。2月15日金曜以前でも、郵送窓口提出は受け付けております。問い合わせ、朝霞税務署、電話467-2211、自動音声案内の2を選択してください。24ページ、パスポートのダウンロード申請書受付スタート。10月から県内すべての旅券窓口で、ダウンロード申請書による申請受付を開始しました。外務省ホームページのパスポート申請書ダウンロードから必要事項を入力して PDF 形式でダウンロードでき、印刷して所持人辞書等を記入することで申請書を事前に準備できます。詳しくは外務省のホームページをご覧ください。問い合わせ、朝霞駅前出張所、電話452-6000。埼玉県パスポートセンター大宮及び川越支所で 日曜日のパスポート申請受付を開始しました。受付日時、毎週日曜午前9時から午後4時30分、年末年始の日曜を除く、祝日と重なる日曜も実施。注意事項、毎月第3土曜の翌日の日曜は、住民票の写しの提出が必要になります。再度の来所をお願いする場合があります。申請件数が多く、窓口の待ち時間が相当長くなることが予想されます。時間に余裕を持ってお越しください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、埼玉県パスポートセンター、大宮。電話、647-4076。重症心身障害児、障害者、短期入所事業。在宅重症心身障害児、障害者を介護している保護者などが、一時的に家庭での介護が困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに短期入所できる事業を行っています。対象、市内に住所を有する身体障害者手帳、肢体不自由、1級または2級の交付を受け、かつ、療育手帳丸 A または A の交付を受けている方、もしくはこれに準ずると市長が認めた障害のある児童、障害者。利用方法、利用を希望する月の2ヶ月前の初日以前に障害福祉課に申し込み、利用調整の結果、ご希望に沿えない場合があります。申し込み、問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598、ファクス463-1025。中央公園ウィンターイルミネーション。今年も開催、スノーマンが皆さんを幻想的な世界へお連れします。どうぞお楽しみに。展示期間、10月31日水曜から平成31年1月7日月曜、午後4時45分から9時。雨天好天時は中止する場合があります。会場、中央公園陸上競技場前。主催、朝霞市文化スポーツ振興公社。詳しくは主催者ホームページをご覧ください。問い合わせ、総合体育館。電話、465-9811。後期高齢者医療制度にご加入の方へ。埼玉県後期高齢者医療健康長寿歯科検診は受診しましたか？平成29年度に75歳になられた後期高齢者医療制度の非保険者を対象とした歯科健康診査を実施しています。実施期間、平成31年1月31日木曜。詳細は後期高齢者医療広域連合から6月に送付されたご案内をご覧ください。問い合わせ、保険年金課、電話463-1928。日本手話情報コーナー、ナンバー29。写真で手話の説明がされています。今月もスポーツの秋にちなんだ手話を紹介します。スポーツの手話、丸2。バスケットボール。両手でボールを持ち、シュートする動きで表します。ボーリング。両手を広げて胸のそばに立て、パッと前方に倒します。ボーリングのピンが10本倒れるイメージです。朝霞市社会福祉協議会のホームページで、手話通訳付き講演会、字幕付き、邦画の上映に関する情報などが掲載されていますので、ぜひご覧ください。現在の24ページ、右下に、QR コードが掲載されています。この QR コードから、社協、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599、ファクス463-1025。 私たちができること。障害者差別解消法ナンバー18、発達障害の種類、丸1、 ASD 自閉症スペクトラム、人とのコミュニケーションが苦手です。場の空気が読めず、自己中心的と誤解されやすい傾向があります。自分が関心を持ったもの、場所、習慣などに強いこだわりがあり、パニックを起こすことがあります。パニックが起きたら、まずは本人と周囲の安全を確保しましょう。パニックを止める側は冷静に。説得したり怒鳴ると状況がさらに悪化することも。静かにクールダウンさせましょう。発達障害に関する情報はこちらのサイトで紹介しております。発達障害情報支援センター http://www.rehab.go.jp/dds/。 問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。
25ページ、防災行政無線で試験放送を行います。全国一斉に行われる試験放送で、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違えのないようご注意ください。緊急地震速報、日時11月1日木曜午前10時頃、全国瞬時警報システム J アラード、日時11月21日水曜午前11時頃、問い合わせ危機管理室、電話 463-1788。 平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。多様な働き方を選択できる社会の実現に向けて、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の禁止等の措置を講じます。詳しくは埼玉労働局ホームページをご覧ください。働き方改革の推進に向けたご相談は、埼玉働き方改革推進支援セミナー、電話 729-4420 をご利用ください。問い合わせ、埼玉労働局雇用環境均等室、電話 600-6210。 消防サイレンを鳴らします。朝霞、四季、和光、新座市の消防団による訓練を新座防災基地で実施します。このため、11月16日金曜午前6時30分に、市内消防団施設8カ所の消防サイレンを鳴らしますので、火災等とお間違いのないようご注意ください。お近くにお住まいの方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。 防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル、0800-8000-744。 通話無料。 IP 電話からの放送確認はできません。定時放送、子どもの見守り放送、夕焼け放送の放送は除きます。回線が混み合っている場合はつながらないことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。問い合わせ危機管理室、電話 463-1788。11月9日金曜から15日木曜は、秋季全国火災予防運動期間。火の取り扱いには十分注意し、火災から大切な生命や財産を守りましょう。3つの習慣。寝タバコは絶対しない。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。住宅用火災警報器を設置する。身の回りの布製品に 防炎品を使用する、住宅用消火器等を設置する、隣近所の協力体制を作る、住宅用火災警報器を設置しましょう。すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられているため、必ず設置しましょう。また、いざという時に作動するよう定期的に点検し、10年を目安に交換することをお勧めしています。埼玉県下一斉住宅用火災警報器啓発広報を実施します。日時、11月9日金曜午前9時30分から11時。会場、浅香台駅、四季駅。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話 460-0121。消費生活センターだより61。インターネット利用中に表示される警告画面に注意しましょう。相談内容。パソコン使用中にパソコンがウイルスに感染しているとの警告画面が表示され、画面に記載されている連絡先に電話をかけ、相手の指示に従ってセキュリティソフトを購入してしまった。どのように対処したらよいか。解説。インターネット利用中にブラウザ画面上に表示されている警告は、普段から利用しているセキュリティソフトによる警告ではない可能性が高いと考えられます。このような場合、画面の指示に安易に従わないようにしましょう。トラブルに遭わないために、1、警告画面が表示された場合は、画面を閉じてください。このような画面は、ウェブサイトで広告が表示される仕組みを用いて、警告画面を広告として仕込むことにより表示させていると考えられます。また、正規のサービスと見せかけるため、画面に実在する企業のロゴが使われている場合があります。2、コンピューターウイルスに感染しましたという警告がパソコンの画面に表示されても、慌てて指定されたセキュリティソフトをインストールしたり、クレジットカード番号などの個人情報を入力したりしないようにしましょう。不要なソフトウェアを買うことや、個人情報を盗まれてしまう可能性があります。3、表示された電話番号に電話をかけないでください。一度でもかけてしまうと、電話番号が相手に伝わってしまい、相手から電話がかかってくる場合があります。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。26ページ、職親制度。職親制度とは、知的障害のある方が自立・更生を図るため、職親、知的障害がある方の更生援護に熱意を有する事業経営者などの私人で県に登録された人の下で一定期間生活指導や技能取得訓練等を受けることができる制度です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025、住生活総合調査を実施します。12月1日土曜から行われるこの調査は、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得ることを目的としています。今回は10月に実施された住宅・土地・統計調査に回答いただいた世帯の中から一部を対象に行います。11月下旬からポスティングにより調査票を配布し、郵送、オンラインにより回収しますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、住生活総合調査事務局、電話 0120-467-060。 オレンジカフェに来ませんか？市内5カ所の地域包括支援センターが主催するカフェ形式の集いの場があります。定期的に集い交流を重ねて、 認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを一緒に考えていきませんか。詳しくは各施設へお問い合わせください。問い合わせ、内間義園、電話 458-2022、つつじの里、電話 472-1574、モーニングパーク、電話 0120-247355、ひいらぎの里、電話 291-9111、兆公園、電話 450-0855、コンビニ交付サービスを一時停止します。システムメンテナンス作業に伴い、コンビニ交付サービスを一時停止します。証明書が必要な方は、市役所、内間義支所、各出張所の窓口をご利用ください。各窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分、8日木曜は、浅香駅前出張所のみ、午後8時まで受け付けます。停止日、11月8日木曜。停止する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税所得、非課税証明書の全証明書。問い合わせ、住民票の写し、印鑑証明書、総合窓口課、電話 463-2605。課税所得、非課税証明書、課税課、電話 463-2852-2853。浅香市民活動ニュースレター63。身近な川や緑地を自然に親しめるみんなの憩いの場に。今回は浅香市を流れる新河岸川や黒目川にある自然を保護しながら、みんなが川や緑に親しめる環境づくりの活動をしている、ワクワク新河岸川緑の会の代表、山本長志郎さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体を立ち上げたきっかけは？答え、行政だけに任せるのではなく、誰かが積極的に浅香の自然を残す活動をする必要があるとの思いから、浅香市主催の浅香パートナーシップカレッジの受講生だった仲間7人で平成20年に団体を立ち上げました。質問、活動内容について教えてください。答え、新河岸川と黒目川の合流地にあるワクワク田島緑地で自然保護と環境整備活動を行っています。団体を立ち上げた当時、ワクワク田島緑地はクズが一面に蔓延する荒れ果てた場所だったため、埼玉県や浅香市の協力で、鉄クズなどの産業廃棄物が出てくる土地の整備と、クズの撤去から始めました。その後、浅香市の木、欅をシンボルツリーとして植樹しました。現在の主な活動としては、毎月第2、第4水曜に木々の剪定や支柱の交換、特定外来種の駆除や、旧川の水質管理、希少動植物の保護、樹木や草花の植栽、除草、ゴミ拾いなどを行っています。ワクワク田島緑地にはシンボルツリーの他にも、浅香市が設置した藤棚やベンチもあり、訪れる人々が自然を感じながらゆっくりと憩える場所になっています。また、手作りの土の小山があり、散歩で訪れる保育園の子どもたちに人気です。冬には川霧の昇る幻想的な朝日が見られ、晴れた日には遠くにスカイツリーを望めます。ぜひ多くの方に訪れていただきたいと思っています。ワクワク田島緑地での活動以外には、川の景観づくり講演会や、春の黒目川川祭りの企画や運営などを関連団体と連携しながら実施しています。質問、今後の課題は？答え、放っておくとどんどん増える外来動植物の駆除が課題です。浅香の自然を残すために外来動植物の与える影響や希少動植物の保護について、これからも広報活動やイベントなどを通じて多くの皆さんに周知をしていきたいと思っています。団体からのお知らせ。 散歩しながらゴミ拾い、草取りで活動している人もいます。良い景観づくりに気軽に一緒に活動してみませんか?問い合わせ、ワクワク新河岸川緑の会、代表山本、電話090-5208-2643。このコーナーは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や、市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名、メールマガジン配信希望として、配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでメールを送信してください。写真が1枚掲載されています。藤棚での作業中の様子の写真です。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417、メール、simin-kato-dio@city.asaka.lg.jp
27ページ家具転倒防止器具等設置費助成事業地震による家具の転倒等を防止する器具等及びその取り付け工事に要する費用に対して助成を行います助成額1万円助成は1世帯1回限り対象65歳以上の人のみで構成される世帯、障害のある方のみで構成される世帯、または障害のある方と65歳以上の高齢者の方のみで構成される世帯。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598、長寿発達課、電話463-1921。工事脳機能障害をご存知ですか?工事脳機能障害とは交通事故や脳血管疾患などの病気で脳に損傷を受けた後遺症として記憶力や注意力の低下などの症状が現れ日常生活や社会生活に支障をきたす障害です。外見からはわかりにくく本人が自覚できない場合もあるため見えない障害とも言われています。症状や程度は損傷を受けた脳の部位によっても異なります。記憶障害、注意障害、社会的行動障害といった症状がありますが、対応や生活の工夫をすることで本人や周りの人も過ごしやすくなることもあります。後遺症の状況や程度によっては、精神障害者手帳を取得し、福祉サービスを受けられますので、障害福祉課までご相談ください。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。野外焼却は禁止されています。家庭ゴミや事業系廃棄物などを燃やす野外焼却、野焼きは法律及び県の条例により、原則禁止されています。焼却炉を使用する場合でも、一定の基準を満たした炉でなければ使用できず、工場、事業所が使用する場合は、埼玉県への届け出が必要です。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。